お父様たち、行ってしまいましたね。
あとは二人で仲良く、とのことですが、私はもっと早くお兄様と二人きりになりたかったです。食事会、窮屈ではありませんでしたか？お疲れではありませんか？
でしたらよかったのですが、お父様たちの気まぐれで急に決まったことですし、昨日は夜遅くまでお仕事をされていたともお聞きしていましたので。私と二人きりの時くらい、足を崩してリラックスなさってくださいね。ええ、お兄様のお好きなように、自然体で。お兄様と私の仲じゃありませんか。
いいなずけなのに気を使われてしまっては、悲しくなってしまいます。
それにしても、今日は晴れてよかったですね。
昨日までは空の機嫌が悪かったので、どうなることかと思いましたが、
きっと、お兄様の日頃の行いがいいおかげですね。
え？
私の行いですか？いい子にしていたのは、お兄様が一番ご存知でしょ？毎日のように、ビデオ通話やメッセージで、近況報告をし合っていたのですから。今日が来るのを、今か今かと待ちわびておりました。
あ、そうです。せっかくのいいお天気ですので、一緒に庭を歩きませんか？
きっと、お日様が気持ちいいですよ。では、そちらの縁側から出ましょう。
お履物は、こちらをどうぞ。
手を貸してくださるのですか？やはりお兄様は、優しくて気が利きますね。ありがとうございます。おかげで、段差につまずいて、お兄様の前で醜態をさらすという愚を犯さずに済みました。お兄様が履いている、その木製のサンダル、綺麗なもみじの模様でしょ？お兄様に似合うと思って、私が選んだんですよ。気に入っていただけてよかったです。さあ、お兄様、こちらに。本当にいいお天気。お日様が気持ちいい。こういうのを、お散歩デート、というのですよね。学校のお友達から教えてもらいました。
そのお友達は退屈なので、あまり好きじゃないともおっしゃっていましたが。
私ですか？お兄様と過ごせるのに、退屈などありえません。誰も私にとって、かけがえのない貴重な時間です。
お兄様、
デートなのですから、腕を組むくらいいいでしょ？本当に、本当に寂しかったんですよ。
お話は毎日のようにしていましたが、カメラ越しでは触れ合うことはできませんから。先ほどの食事中もこうしたくてずっとうずうずしていたくらいです。お兄様もそうだったのですね。私と会えなくて寂しかったですか？早くこうして腕を組みたかったですか？嬉しい。もっとお兄様をギュッとしてしまいます。前にお兄様とお会いしたのは1ヶ月前でしたので、1ヶ月分の私の愛を感じてください。私は相変わらずの楽しい学生生活です。お友達の皆さんがとてもよくしてくださいます。あ、そういえばこの前、図書委員の皆さんと図書館の大掃除をしたんです。台に乗ってほこりをはたいていたんですが、くしゃみをした拍子に足を滑らせて後ろに転んでしまいました。平気です。小さな台でしたので尻餅をついたくらいで怪我などはしていません。ほこりだらけになった姿を見られてお友達に笑われてしまいましたが、あ、お兄様まで。別に笑ってくださって構いませんよ。怒っていません。お兄様の笑顔が見られて私も嬉しかったです。お兄様は最近はいかがですか？やはりお仕事がお忙しいんですね。学生の私ではお兄様のご苦労を推し量ることはできませんが、心中はお察しします。私に何かできることはありませんか？お兄様の疲れた心と体を癒して差し上げたいです。私と一緒にいるだけでいいなんて、お兄様はなんて謙虚なお人なんでしょう。ですがそれでは私の気が済みません。あ、いいことを思いつきました。今日一日私にお兄様のおもてなしをさせてください。お兄様がまた明日からお仕事を頑張れるように。ではまずは離れの茶室へ参りましょう。池を流れる水の音、掃除の音、もみじや笹の葉を揺らす風の音、小鳥たちのさえずり。普段お仕事をされていると、こうしてゆっくりと自然を眺める機会はあまりないですよね。自然の音にはヒーリング効果があるそうです。私たちも自然の一部ですから、本能的にそれらを心地よいと感じられるようになっているのかもしれませんね。
お兄様は昔から自然がお好きでしたよね。私も好きです。凝り固まっていたいろいろなものがゆっくりと溶けていく感じがしませんか？この庭園も好きですが、大自然に囲まれた暮らしというのにも憧れてしまいます。お兄様が定年退職された後は、二人で田舎に移り住んでみるのもいいかもしれませんね。その頃にはきっと子供も巣立っているでしょうし。
すみません。まだ結婚すらしていないのに、老後の話をするなんて。跡地もいいところですね。本当にすみません。もしかしてお兄様も同じことを？私ももう高校生です。お兄様の後ろをずっと追いかけていたしおりちゃんのままではありません。
今はまだ結婚できる年齢ではありませんが、もう少し待っていてくださいね。さあ、行きましょう。茶室はすぐそこですよ。お兄様は久しぶりですよね。覚えていますか？小さい頃、一緒にここで遊んでいて、お母様に叱られたことがありましたよね。今日ここへお兄様をお連れしたのは、茶の湯を楽しんでいただこうと思ったからです。お茶会のことですよ。難しく考えていただく必要はありません。お兄様は初めてですよね。結婚後はお家同士のお付き合いで茶の湯に招かれることもあると思います。お作法は私がお教えしますので、いかがでしょう。では、こちらからどうぞ。ここは、にじり口といって、つまりは、正座でにじって入るための入り口です。亭主は、茶道口という専用の入り口から入るのが一般的なのですが、今日は私もこちらから失礼しますね。このように、体をかがめて入ります。席入りしてまず行うことは、床の間を拝見することです。さあ、こちらに。最初に、真の礼というのですが、丁寧なお辞儀をします。私に続いてくださいね。一礼をした後は、床の間に飾られているお軸をじっくりと拝見します。 そしてさらに一礼をして、お花やお香合を拝見します。では、お席へ向かいましょう。立つときは、両足を揃えて、つま先を立てて、こうして、右足を少しだけ前に出して、すっと垂直に立ち上がってくださいね。はい、とてもお上手です。歩くときは、なるべく音を立てないように、すり足気味に歩いてみてください。こちらにお座りください。しおりのお茶会へ。ようこそお越しくださいました。お兄様は大切な正客です。先ほどはお作法をお教えすると言いましたが、それほど気に留めていただく必要はありません。まずは楽しんでいただくのが一番ですので、普段と同じお兄様でいてください。では今日はこちらの風呂を使って、薄茶点前をしていきます。薄茶というのは、甘味処などでいただける、泡立った淡い緑色のお茶のことです。デートの途中に立ち寄ったことがありますよね。その時、お兄様も飲まれていました。お茶に使う道具は、いつもは水屋から運び入れるのですが、今日はすでにここに揃えたものを使っていきます。まずは、ふくさでお夏目、お茶杓を清めていきます。私の雰囲気がいつもと違いますか？お茶の先生からはいつも謙虚と敬いの心を持ってお茶と対話するようにとご指南を賜っていますので、そのせいかもしれません。続いて茶筅通しです。お兄様、二人きりのお茶会ですので、そんなにかしこまらないでください。もしかして足がしびれてきてしまいましたか？ご無理はなさらず、正座を崩してくださってもいいんですよ。ほら、やはりしびれているじゃありませんか。お兄様、正座にもコツがあるんです。もっと足を広げて、かかとの上にお尻を乗せるようにしてみてください。はい、そうです。体重が分散されて、先ほどより楽になっていませんか？
ですが、くれぐれもご無理はなさらないでくださいね。お茶碗もお茶菌で清めていきます。これでお茶を立てる準備が整いました。お菓子をどうぞ。お茶会ではお茶を立てる前にお菓子を召し上がっていただくんです。今日ご用意したのは練り切りです。お茶会でも代表的なおもがしですね。本来おもがしは濃茶の前で、薄茶の前には東なのですが、今日のように薄茶のみのお茶会の場合はおもがしをお出しすることが多いです。私は練り切りの他に常夜まんじゅうとか大福とか金豚も好きです。夏ですと金玉感も涼しげでいいですよね。おもがしはお菓子器に添えられたお箸を使ってお返しの上に乗せます。と言ってもお兄様はお返しをお持ちではありませんよね。今日は私が用意したものをお使いください。中に菓子切りを挟んでいます。こちらをどうぞ。あ、頬張ってはいけませんよ。菓子切りで食べやすいサイズに切り分けて召し上がってください。おいしそう。あ、いえ、今日の私は亭主ですので、お茶会の最中にお菓子を口にするわけには。本当にいいんですか？では一口だけ。はあ、お兄様に食べさせていただいたせいか、いつもよりずっと甘く感じます。ではお茶を立てていきますね。お夏目の蓋を開けて、お茶杓でお茶をすくってお茶碗に入れます。柄杓でお釜のお湯をすくってお茶碗に。茶筅でお茶を立てていきます。最初は円を描くようになじませて、なじんできたところで手首を前後に素早く動かして、しっかりと泡立てていきます。ちょうどひらがなの命を書くようなイメージですね。十分に泡立ったら、またゆっくりと動かして、
泡を細かくしていきます。最後にのの字を書くようにして、茶筅をお茶碗の真ん中からまっすぐに引き上げれば、どうぞ、薄茶です。ゆっくり味わってみてください。お茶を飲むときには、お茶碗の正面は避けて、時計回りに回してください。最後に残った泡は吸ってしまってください。いかがでしたか？ありがとうございます。楽しめたというのが最大の褒め言葉です。もしお兄様がさらに興味を抱いていただけるようでしたら、私と一緒にお稽古をしてみるというのはいかがでしょう。お兄様と一緒なら今の何十倍もお稽古が楽しくなります。もちろん私が引き続きお教えすることもできますが。え、私がお兄様の先生ですか？いつもお兄様に勉強などを教えていただく立場でしたので、ちょっと不思議な感じです。考えておいてくださいね。それでですね、もう亭主と小客ではありませんので、お兄様のお隣に行ってもいいでしょうか？お兄様、ここでなら誰にも気づかれませんね。作戦成功です。もちろんお兄様にお茶のおもてなしをしたかったというのも本心ですが、こうしたかったというのもまた本心です。もしお父様たちが忘れ物とかで帰ってきたとしても、さすがにここまでは来ないでしょ？まんまとお兄様を誘い込んでしまいました。私、お兄様に対してだけはちょっぴり悪い子になってしまうんです。知りませんでしたか？ちなみに今、体をくっつき合ったところからお兄様成分を吸収中です。1ヶ月も会えなかったんです。しっかり吸収させてください。お兄様、今日は恋人らしいことをいっぱいさせてくださいね。何をするかは私に任せていただいてもいいですか？今日のためにいろいろ考えていたんですよ。期待していてください。それでは早速ですが、耳かきはいかがでしょう？
忙しいとそういったケアまでなかなか手が回らないと以前おっしゃっていたでしょ。では、おもやに戻りましょう。縁側でお庭を眺めながらの耳かきは、きっと最高ですよ。